え、お読みします。愛を追い求めなさい。また御霊のたもの、特に預言することを熱心に求めなさい。お祈りします。天の様、あなたが私たちを共にこの場に集めてくださったことをありがとうございます。これからの時を豊かに導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。預言を中心とした賜物の働きというのは神の働きの中でも非常に重要なものなんですが、いろんな意見があるわけですね。預言が今あるとか今ないとかね、あるいはそのインチキだとかそうでないとか、いろんな事柄が言われます。でそれは一つはですね、基準がはっきりしてないからですね。だからいろんな意見が出てくるわけですね。そして、私たちクリスチャンの基準というのは一つはっきりしてるわけですね。それは聖書です。で聖書は誤りない神の言葉であるというふうに我々は信じておりますので、それを通して何がわかるかというと、聖書が回答である、聖書に書いてあることが正しいと、そこに結論があるということですね。で多くの方々は聖書に関して違った立場を取るようになりましたし、聖書を誤りない神の言葉と信じているグループも実際は違うみたいな意見を出すようになってきたんですね。しかしですね、聖書は神の特別な書であって、ここに戻らないといけないんですね。で我々はそこに戻るということ、またそこに立つということを主が導いておられます。でそうしますとね、簡単なんですね、結論はね。例えば預言に関しては、愛を追い求めなさい、また御霊のたもの、特に預言することを熱心に求めなさいって書いてあるのは何を言ってるかっていうと、愛と並べて書いてあるでしょ。愛は非常に重要なものですけれども、これは預言も重要であるということを表しています。そしてですね、預言に関しては求めろとこう書いてあるんですね。そしてですね、テサロニケではないがしろにしてはいけません。そうしますとね、聖書のメッセージというのは明らかなんですね。重要な意味合いを持ち、そして求めなさい、ないがしろにしてはいけませんということです。ですから預言を中心とした賜物の働きをですね、私たちは熱心に求めなければなりません。なぜそうなのかというと、聖書でそう言ってるからですね。そして、これはどうしてそういうことが言われるのかというと、賜物を通してなければ表せない神の祝福があるということをね、意味しております。いろんな地域に行くとですね、その教理の英雄みたいなのがいるんですね。例えば新潟なんか行きますと上杉謙信っていうのがいるんですね。神様みたいですよね。そして上田に行きますと長野のですね、真田幸村っていうのが出てくるわけですね。そして甲府に行きますと武田信玄、すごい知恵のある素晴らしい武将だったんですよね。で、その方々をね、あがめてるわけなんですが、面白いことに戦国時代を決定したのは、そういう武将の力ではなくて武器の鉄砲だったことに気がつきます。これをうまく使った武将とそうでない武将に大きな差が出てきたんですね。それと同じようにですね、預言の働きを使うのと使わないのと大きな差が出てきます。これは人生においても、あるいは教会の働きにおいても、これは大きな差となってくるんですね。そして神様はこの働きを我々に用いようと言っているのとともに、求めよ、やりなさいってね、こういうふうに二重に求めているわけですね。ですから皆さんはね、預言の賜物を通しての神様の祝福を受けるとともに、熱心に預言をするということはね、神の御心であるということを捉えておいていただきたいと思うんですね。そして今ですね、リバイバルが起こり始めています。でこれはヨエルの預言にある終わりの時の後の雨リバイバルの一つの流れが起こり始めているということを感じるんですね。でその時にですね、このリバイバルのポイントとして預言って出てるんです。 つまりこのリバイバルの中心ポイントの働きは予言となるということになります。そうしますとね、予言を用いている個人教会とそうでない教会に差が出てくるということを覚えておいてください。そして主はですね、なぜ予言の働きを開いているのかというと、それらを用いて、主の働きをね、大きく進めていくようにということを言っているんですね。それで私はね、福音派にいたんですね。で、福音派のですね、中にいて、中心的な方々と関わったんですね。で、どうして中心的な方々と関わったかっていうと、そういう立場にいたんです。立場っていうか、たまたまいたんですね、その場所に。で、最初、その当時はですね、福音派の中心はね、3人の方で言われてました。御三家っていうんですけど、安藤、本田、羽鳥、明って言うんですね。で、そのリーダーの方は安藤中一先生って言われて、同盟教団の委員長をやっておられたんですね。で、私なんで安藤先生とよくお会いしたのかっていうとですね、その同盟教団の本部の事務所を借りて我々の教会が教会をやってたからです。だからなんか教団の集まりがあるときは安藤先生いつも来られるんですよね。それで祈り会とかなんかあるとね、ですね、みんな嫌なのかもしれないんですけど、なんか私と安藤先生一緒になるんですよね。でクリスチャンになった最初でしたよね。でその時に、私が祈りを学んだのは安藤先生で、安藤先生祈るんですね。立て祭りますとかなんか言うんですね。で私短歌やってたから、そういうの得意だから、私も立て祭りますとかなんか言ってね、やってたんですが、これが普通ではないっていうのが分かってきたんですね。古いってね。そしてその後私 OSCC の伝道スタッフになりましたね。で OSCC の理事長は本田浩二先生で、そしてですね OSCC の理事は羽鳥明先生だったんですね。ですが御三家の方々と触れてたんですね。そしてね、その中で一つ感じることがあるわけですね。それは何を感じるのかというと、もし私がね、福音派のままで賜物をつかない、働きをしてたらどうなったんだろう、ね、まずね、人生が大きく変化したということを感じます。それとともに、働きにおいてですね、大きな差が私の場合ですよ、あるということに気がつくんですね。それは何かといいますと、もしあのまま福音派の牧師でやっていたら、こういう働きとこういうことになってるだろうということはね、見当がつくわけ。で私たちの友達とかなんかそういう感じですからね。そして私はカリスマになって予言の働きを受けたんですね。そうしますとね、比較してみるとですね、私がそのまま行った場合とそうでない場合はね、もう10倍ぐらい、あるいは何十倍も違うというのを見るのです。しかも今、リバイバルが起こり始めてますから、このカリスマの働きはさらに大きく用いられますから、もっと圧倒的な差になってくるだろうと、こういうふうに思われる。でどうぞ、神様が熱心に求めなさいっていうのは御心を持って言ってるわけですね。ですからどうぞ皆さん熱心に求めてください。そしてその神様の霊の祝福を我々が受けるとともに、その霊の祝福を持って神様の御心を行うっていうのは大きなポイントになるということをね、覚えておいていただきたいと思います。また予言の働きに関してはね、こういろいろな議論があるんですが、問題は聖書で何と言ってるか、これが一つの大きなポイントです。また同時にですね、一つ明確に確認できることがあるんですね。予言が本当に神から来て、実際そのように神様を用いておられると。で何がポイントになるかと言いますと、例えば、ちょっと批判する方々はね、予言という形をとっていい加減なことを言ってね、そして扇動してるみたいな感じのことを言います。でもね、これは分かるんですね。いい加減なことを言ったら、いい加減な結果しか出てこないんです。ですね。で、もしいいですか、予言をしていたときに、それが神の言葉だったら、神の結果が出てくるんですね。で、皆さんね、結果で見る。結果っていうのはですね、吟味する場合、重要なポイントなんですね。で、そのときにね、一つや二つじゃないんですよね。たくさん出てくるわけですよ、皆さんね。神様が言われました。 何と言われたのかというと、ね、個人を作りなさい、海外に。今我々はカンボジアとザンビアに個人を持っています。ブラジルに7000坪の土地を持っています。フィリピンに3000かな2500の土地を持って学童支援をしているんですね。でつまり皆さんね、実態が現れているんですよね。しかも皆さんね、日本のプロテスタントの教会で海外で個人をやってる教会は私聞いたことがありません。そしてね、それは普通のことではないっていうのは分かるはずですね。それは何かっていうと、皆さんね、皆さんお金ないでしょ。お金のない教会なのにできてるわけですよ、ね、あのうちのブログ見ながらね、がっかりしたことがあります。何ががっかりしたのかっていうのが書いてあるわけですよね。200円の弁当を見つけたって、で自慢してるわけですよね。そしたらその後にすぐ出たんです、180円見つけたって、ね、で皆さんね、あの私たちはお金に対しては非常に非力なんです。だって見た限りそんな感じでしょ、ね、あ非力だなと思うわけですね。で皆さんね、これ人間的な言葉だったらできますか。できないでしょ。だって誰もやってないんだから。でもね、神の言葉だからお分かりになりますか。それが成就してきたんです。この時にね、すぐ分かるんですね。何が分かるかっていうと、語られたことがまさに主の言葉だった。なぜならその結果を見るときに、人間技では行えないことが起こってるわけです。それとともにですね、私たちは言われました。何と言われたのかというと、日本に個人を作りなさい。で皆さんね、日本で個人を作ってるプロテスタントの教会は一つもないのです。どうして。力がないから、ね、力がないからです。で我々もないんです、力がね。ただ我々は言葉を受けたんですね。で従った時に驚いたことに、 4,5 年でもう郡山に個人ができましたよね。土地があって、建物、そしてもうスタッフを送ってます。だいたい1億ぐらいかかってますよね。と思いますよね。どうしてそんなことになったのか。皆さん、神が語ったからです。そうしますとね、一つね、明確に見えてくることがあるんですね。それは何かというとね、神が語られたことは神が語ったんだから成就するんですね。そしてね、特別な働きがその中で起こっていることを私たちはその中で見るのです。でこの時にね、一つ証明してるんですね。何を証明してるかっていうと、予言の言葉が確かに神から来たって、結果を通して見える。それだけじゃないでしょ。例えば今日はあの賛美大会やりましたよね。で我々の賛美のレベルってものすごい低かったんです、ね、最初あの賛美チームができたのはフィリピン宣教の、チームでしたね。それはあのメッセージし明かしして、そして賛美しないといけなかったからですね。そしたらですね、その賛美がねすごいんです。私ね、あんなの見たことないですね。で聞いててね、こうやってやめてくれ。そしてね、もう一斉に人々がね、こういなくなっちゃうんです。こうずーっとね、私ね見てるときね思いましたね。2回ほど思いましたね。何かっていうと、集まった全員がいなくなったなと、私ね本当に思った。でね、その時にね、トゥルーバインのもとこちゃんがいたってのは信じられない。もとこちゃんいたんですよ。そしてね、あのフィリピンの方々からは、我々の宣教チームはですね、賛美がダメだっていうふうにね、もうはっきりと認識されてしまいましたですね。ウルシマさんも来た時言ってましたよね。なんて賛美の下手な教会なんだろうと思ったって言ってましたよね。そしたらね、そこのところに言われたんですね。何かっていうと、賛美隊を立てます。もっと具体的に言えばね、たくさんの作詞作曲が主の十字架から出てきます。もっと具体的に言えば、たくさんの、ね、レコードかなが主の十字架から出てきます。音楽の働きが大きく始まるって言ってるんですよね。でやっぱり神様のやり方ってすごいと思いますね。あんた方は最悪だって、そこを見させてから働きを始めてるんですよ。そしてね、教会を見渡して、主の十字架の方々を見渡してね、ちょっと思ったんですね。ああ、じゃあこの中から出てこないなとこの中から出てくるわけないと、そういう顔してないみんなね。でじゃ あ, あの外から来るんだなと、 神様はうまい人を呼んで、そしてそれを立て上げるのかなというふうに思いましたね。もちろんそういう少数の方もいますけど、皆さんね、大体中川から来たでしょ。皆さんね、この現象知ってますか、皆さん。だって皆さんね、賛美の代表的な人はね、牧師の息子とか、ね、あるいは教会の中にいた人とか、それですよ。しかもそれがね、私はこう思ってるんですね。いいですか、これは私の思い込みで、何を思ってんだ、勝手なことを思ってなんて思うかもしれませんね。日本を代表するようなレベルまで行ってきてるわけですよ、皆さん。こんなの日本のキリスト教会の、ね、歴史にありました？ないでしょ、皆さん、ね、例えば、今日だって1位ミラクに、ルミエールでしょ。だってあれ、ね、牧師と伝道師さんの息子さん、娘さん、伝道師だったっけ、ね、あ、伝道師になってない、奉仕者の娘さんですよね。そうでしょ。1位 B ちゃん、B ちゃんは今回出なかったけど、 B ちゃんはキャラ牧師の娘さんでしょ。私ね、キャラ牧師の娘さんが、ね、家臣になるなんてね、 もし昔言われたらね、あ、間違い予言ですってね、すぐだってギフスなので見てごらんなさい、ね、はじめくんって漆間牧師の娘でしょ、あ、息子か。だってあの人音楽なんてレベルじゃなかったんだから、話さないでね。そしてね、笠原くんはね、笠原伝道師の息子さんだし、ね、藤田くんはね、奥さんに連れられてやってきましたけどでヨハネ君は私の息子なんですね。そうなりますとね、どういうことが起こってるかっていうと、まあ、はっきり最初に見させてるわけですよ。我々に才能はないって、ね、しかしね、言葉が下った時に何を神様がなされるかってね、見させてるわけですね。で、皆さんね、賛美の働きが始まったんですね。そうしますとね、皆さんね、結果から見ますとね、特別なことが起こってるでしょですね。そしてね、今の我々の賛美は日本のキリスト教会で今までなかったことなんです。どういうことかっていうと、私たちの賛美チームはですね、路上でやりますし、公園に行きますし、病院に行ったり学校に行ったり、ショッピングセンターに行ったり展開してるんですね。そしてね、この中で、ね、救われたり、あるいは自殺をやめたりする人も何も出てきておりますね。で、これは皆さん、日本のキリスト教会の歴史になかったんです。そうしましたらね、日本の教会の代表の牧師の方がね、こう私に言われました。なんて言われたかというとね、どの教会もって言ってくださったんですね。主の十字架の賛美の働きを羨ましいと思っていると。で、皆さんね、特別なものとして認められたんですね。そうしましたら、福音派とかカリスマをかけて賛美の働きをしているね、方が心ごとに来て言ったんですね。こんなグループは見たことないと、ね、もう他とは比較できないと。で、リバイバルが起こってるって言ってきました。それはね、顕著な働きが始まってるからですね。そうなりますと、皆さんね、最初を知らないからね、皆さんね、私最初知ってるんですね。最初知ってるね。だって賛美の働きが始まった時だって、最初はあれでしょ、我々の礼拝に来た人がいて、そしてね、一言言ってったんですよ。そういうこと言っちゃダメですよね。何かというと、賛美が恵まれないってね普通言わないですよねだからそれ言っちゃったわけですよね。賛美が恵まれないって言われちゃったんですね。で、その時ですよ、賛美の働きを今スタートしなさいってね。だからそれはね、一つ、神様やってることがあると思うんですね。カリスマセミナーではなくなってきましたけどね、 あなた方には力がないんですよっていうことを認識させた上で神の働きが始まったということですよね。そしてね、皆さんね、結果が出てるでしょ。そしてね、神の働きだから賛美の重荷を持つ人はね、どうぞ引かないでください。我々はね、今評価されてるんですが、この程度のことを神様がやるのは朝飯前だと思ってますし、神様の計画はこの程度だとは全く思っておりません。 ね、リバイバルとともに働くということを神様は言っていますからですね、さらに大きなことが起こってくると、ね、もうはっきりあの本気に思ったんですね。あの100万枚を、ね、もう100万枚売れるのかどうかちょっと概念が変わってきてるから、ね、昔で言うと100万枚を売るようなね、そのようなシンガーが、ね、何も出てきます。外国でもそういうあの曲が売れる、そして、ね、シンガーがどんどん出てきます、ね、儲けたいのかっていうかもしれませんが、私が言うのは広げるために売れるってことは、ね、大きなポイントになるってことと影響力を持つってことですよね。そして、ね、皆さんね、働きの始めなのですね。例えばね、神様が言われました、あなた方を世界に使わすと。笑いましたよみんな。それで、ね、おかしな教会って言われたんで、そしてね、教会出て行っちゃったの人もいるんですね。で言われましたよ、ね、秋元牧師ね、もうちょっと地に足のついた考え方をしなさいと、こうね言われましたよ。具体的にね、そんなの夢物語だと思ったそうですね。でもね、一つのことを見落としてたんです。神様が言ったんです。で神様が言った時に皆さんね、神様の技は起こるんです。今ね、我々が世界に行くって言ったってね、バカにする人いませんよね。で今度はね、私チェコ行ったでテレビに出すよ。なんかサリーさんたちが大宣伝してくれたみたいで、なんかテレビ局が会いたいって言ってるんですよね。で次にポーランド行きますね。これは6月でしょ。で皆さんね、誰も何とも思わないでしょ、ね、7月8月はね、カナダのバンクーバーから来てくださいって言われてるんですね。どうしてかっていうとね、バンクーバーのオンラインの会員の方がいて、その方を中心にね、東バンクーバーと西バンクーバーかな、なんか集会ができちゃってる動きが。でいろいろ皆さん住んでってるんですよね。でその時にね、で分かるわけですね、あなた方を世界に使わすって言った言葉がそのように成就してますよね。そうしますとね、結果を通してはっきりと分かるんですね。何かというと神の言葉が語られていると。ですから皆さんね、こう予言における神様の働きをないがしろにしてはいけません。軽視しないようにすると。そしてですね、これからさらにその働きは大きくなります。それはヨエルのリバイバルが始まってるからです。今あの私たちがリバイバルが始まったって言われていろんな働きが始まっているのは、これはですね、私たちのみに関係することではなくてね、全世界のキリスト教会に関係することです。いろんな教会にそういうことが起こってるんでしょう。でそれは全体的に言えばね、ヨエの予言が成就し始めたんですね。でこれが激しく成就してきます。でその時に一つね、捉えておかないといけないことがあるんですね。それは何かというと、今の状況と変わってくるということなんです。でそれに対する対応が必要です。いいですか。用意が必要なんですね。で私はあの進学校にいる時にちょっと感じたんですね。クルセードとかね、そういう働きをするんじゃないかって感じたんですね。それでね、練習したんです。チャペルに行って何を練習したのか。で奉仕をしたり、大人数で奉仕をするときに声が出せないとダメなんです。神様言われるとかね、こういうやつですよね。でね、その練習したんです。あの日本人はね、練習してないからね、大きな声出せる人少ないんです。そしてね、神様言われるとかなんか言うとね、なんか自分であの恥ずかしくなってね、神様が言われるみたいなねこんな感じになっちゃうんですね。でそれで私はやりました。チャプルでね、一人でやったんですね。でそれは用意です。で時が来た時に私はね、用意ができてるから対応できるんですね。そうすると一緒 の選挙チームで行った人がね、誤解するんです。ね、いつもの秋元牧師と違った、聖霊に満たされてね、力強く語ってたってね、こう言うんですが、まあ聖霊に満たされてることは事実だと思いますが、私は練習をしてたんです。そういう時にどう対応するかっていう訓練をしてたんです。だから実際ね、数千とか数万の回収とかね、それからあのテレビの前に出た時に私は準備をしてましたから、皆さんね、対応できた。そしてね、今ね、準備しないといけないんですよね。それはね、リバイブの働きが大きく広がるその準備っていうことですよね。 その準備は2つ通りです。一つは何かって言いますとね、聖書において賜物の働きを学んでおく。1975年頃に一斉にプロテスタントの教会で賜物の働きが起こったんですね。予言とかね、素晴らしいことが起こりました。しかし、ね、学んでなかったために失敗しちゃったんだ、ね、でいろんな問題が起こりました。しかしね、それは聖書を学んで聖書的に使うならばそういう問題は起こらなかったんですね。ですからこれから皆さんを通して、ね、大きな癒しとかあるいは顕著な賜物の働きが始まるときに、これらをしっかりと捉えておくということは、ね、重要です。それは皆さんの教会が、ね、健全に成長する大きなポイントになるからです。それとともにですね、賜物の働きをやる、これが重要なんです。やるね、よくね、私に聖霊のバプテスマ祈ってくださいってね、人を連れてくる人がいるんですね。自分でやってください。あれ疲れるの。ね、なぜそう言うのかっていうとね、自分でやんないとね、外行った時できないでしょ。ね、それでね、皆さん日本人バカにされてます。ね、バカにされてます。ね、バカにされてるっていうのはね、海外の人たちはね、親切に愛してくださるんですね。愛してくださるんだけど、日本をね、霊的なね、暗闇と思ってます。だから日本のクリスチャンは成長してないと見てるんですよね。そしてね、海外でやるときに、その日本の宣教チームが行ってもね、ろくなことができないと思ってる、ね、だからそういうことをね、直接変なふうに言う人はいませんよ。だからね、違ったふうに子供のように取り扱ってくれるんですよ。子供のようにね。でその時にね、どうしてそうなのかというと、例えば今、こういうことがあるわけですね。海外に行ったクルセードと働きの時にはですね、日本人は説教して終わりなんです。で賜物を使ってカリスマの働きを導かないといけないんですね。もう普通外人の宣教師はそれをするんですね。それがないからお味噌みたいに取り扱われるわけですよね。ですね。それで我々は、例えばウガンダに行った時に、まあ、そういう感じでしたよね。そういう感じですね。それで最初いくつかの集会をやったんですね。で集会をやった時に、私たちは賜物の働きを訓練してるんです。やってるんです。そしたら技が起こっちゃったでしょ。そしたら向こうがびっくりして、確か5個かな、集会増やしてきたんですよ。ということはね、そういうような評価をしたのはひっくり返ったということですね。で1回はね、彼らがしないような集会をしました。クルセードをやるときは、ね、大体地元の教会が土台となって人々を集めてクルセードの働きをするんですね。しかしね、主の働きがあったので教会なしにやった。で言ってました、ベンジャミンさんがね、一人も集まらないかもしれないと。そこに3000人集まったんですよ、皆さん、ね、そしてね、たくさんの癒しと、ね、奇跡が起こりました。私ね、思ったんですね。なんて思ったのかってね、あら、これはね、もし死人がいたら蘇るぞと。そのね、力が働いた。で、この時にね、実はね、我々の宣教チームって海外行ったら強いんです。なぜ強いのかってね、賜物の畑今やってるでしょ。だからね、より強くそれが現れてくるんですね、具体的にね。でそれは私たちが、やってるからです。そしてね、これからこれはですね、顕著な働きになるわけですね。でどうぞ皆さん、賜物の働き、予言とか癒しの働きを熱心に行ってください。いいですか。まだそれほどの強い聖霊の働きはないので、ちょっとした奇跡かもしれません。これを丁寧にやっておくってことが、ね、必要なんです。そしてね、奇跡の原則っていうのは、ちっちゃいことが起こったときにその原則をしっかりと捉えておくことです。それで皆さんに何度も言ってますが、こういうことを覚えておいてください。何かって言いますとね、皆さんが祈って、頭痛が治ったってなことがね、よく起こると思います。 ですから頭痛が治った、経験を持つ人ね、自分が祈られてじゃなくて自分が祈って頭痛が治ったって経験を持つ人どのぐらいいます？ね、半分ぐらいいますよね。そういう経験を持たない人は頭痛の人を見つけて祈ってください、ね、その辺いますから、ね、やっといてください、ね、誰か練習相手見つけて、私はヨハネ君の練習台にされてるんですね。腰が痛いから寝る前にやってきてですね、後ろに祈っていくわけですね。それで採点させるんですね。霊の力はどのぐらい働いたかのどうかとかなんか言ってねやるわけですよ。でも皆さんね、これやっとくっていうことがねすごい重要なんですね。でね、で皆さんがねちゃんと祈るなら必ず何か起こってきます。必ず起こります。いいですか。でその時にですね、一つのことを捉えておく必要があるんですね。例えば頭痛が治るってことは我々にとってですね小さなことです。しかしね、皆さんね、死人が蘇るならこれは驚くべき奇跡ということになります。そうですね、もう新聞社が来るかもしれませんよね。でもね、これは我々から見ての話であって、神から見るならば頭痛が治るなんてなんと小さな奇跡なんでしょう。もうありえないほど小さい。死人が蘇るっていうのは我々から見ればすごい奇跡だけど、神様から見れば皆さんね、すごい小さな奇跡なんです、ね、例えばということはね、何を意味してるのかっていうと、例えばここで誰か死んだとするでしょ、ね、死んだとするでしょ。でその時にね、まあ、我々が祈った時に皆さん神様の考え次第で死人が蘇るってことなんです。皆さんね、死人が蘇るからね特別な人だなんて思っちゃいけません。私ね、一つね霊的な原則をね発見したんです。これはね本当に私にとって有用でした。何かすごい器いるでしょね、すごい器いるでしょ、いるよね、聖書にも出てくる器、あるいはいろいろ奇跡を行ったとかリバイバルの中心になったとかね、とんでもない癒しが起こったとかね、そういうたくさんの器がいるでしょ、ね、それをね自分と同じだと思うことなんです。自分も同じことができると思うことなんです。あの人と私は違うなんて思っちゃダメです。で聖書でもそのことを言ってます。いいですか。ペテロだってね、あんだけひどいことしてない、イエス様を裏切ってる、それは何を言ってるのか、あなた方と一緒ですよってこう言ってるんですね。そして彼らを通して栄光を表したのは、ね、主なんです。ですから私たちは主に目を向けていく必要があります。例えば、ね、私を通して死人が蘇る場合ね、今だって蘇るんだ。どうして蘇るのかと、神が それを御心だと思えば、もう神のお心次第なんです。これがポイントなんですね。そしてね、一つ捉えておく必要があるのは、何を捉えておかないといけないのかと言いますと、小さな奇跡の原則を皆さんしっかりと捉えておくこと。でこれは大きな奇跡が起こる原則と同じだからです。であと御心です。主がそういうことをしようと思うならば大きなことが起こってくる。で皆さんにねちょっと言いましたね、アフリカで死人が蘇ってるんですね、いっぱいね。で私はねちょっとね、こっちでも死人が蘇ってくると思いましたけど、疑問に思ったことがあるわけですね。死人が蘇るって言うけど、どうやって蘇るんだと思ったんですね。それはだって死人が蘇るためには死人のところに行かないといけないでしょ、あるいは死人がいないといけないでしょ。だから病院に行くのか、死体置き場に行くのか、あるいはクルセードで死体を並べておくのか。で私ちょっとね疑問に思ったので聞いたんですよ、ベンジャミンさんに。そしたらベンジャミンさんが言ってました。集会に死体を持ってくるんですって。でそこで怒るってベンジャミンさん言ってました。そうすると日本ではできないんですよね。そんなものやったらなんか罪になっちゃうんじゃないですかね。だから違う方向で怒っているということですね。しかしね、皆さん、小さなことの原則は大きなことの起こる原則です。主の御心がそうであるかどうであるかが一つポイントになってくるわけですね。そしてね、働きが大きく起こってくるので、どうぞ皆さんね、備えておいていただきたいと思います。 それとともに、他教会でもいろんな技が起こってきます。もうすでに起こり始めているところも多いと思いますね。で、その時に、日本のキリスト教会はね、賜物をね、軽視すぎました。だからね、本当に学んでいる人はほとんどいません。実践している人もいません。ね、そうするとどうなるかって問題が起こってくる。で、その時にね、私たちが、神様に祝福されるために賜物を用いるというのは一つ御心だし、死の御心を行うために賜物を用いるというのは御心ですが、他の方々を助けるために賜物を用いる、あるいは賜物の、知識を分かち合うというのが大きなポイントになるということをね、どうぞ覚えておいていただきたいというふうに思います。で、皆さんもだいぶお疲れでね、大変でしょうけどもね、実は今ね、大きな境目にあるんです。皆さん、皆さんの人生はこれからね、大きく変化していきます、ね、これ黙示録の時代が来るとともにリバイバルの時代がやってきたんですね。そしてね、皆さんの人生のね、醍醐味はこれから始まっていきますからね、どうぞ覚えておいてください。お祈りします。天の様、あなたの恵みを感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。